ということで、後半です。
もう当たり前のように前編後編で、もう何回連続です
やっ
か
て
ね。
ください、やってください。やっぱさ、これさ、片っぽでよかったんじゃね？
だって、
そうか、
2通しかなかった。
最初あれだよね。アクアさんと、ポンダリングさんだっけ？
黄昏グライ
あ、じゃあ、
ダー様
黄
だっ
昏グ
た
ライ
ね。
ダー
2
さん
通。
か。黄昏グライダーさんしか来なかったんだね、最初しばらく。
そうそうそう。
で、
そ
大
ん
ピンチ
で、
だっつって、
新しい
ね。
貸し借りの話をしたんですけど、
はい。そし
貸
たら、
し借りの方がね、案外盛り上がってて、貸し
そうだよ
借りの
ね。
方も、
そうだよ。だって君のページ的に言えばこっちがメインだも
まあ、どっちかというとこっちの方がまあ身近な話では
ん。
あったと思うんですけども。
ああ。
まあ、じゃあ、とりあえず読んで、
じゃあ、それじゃあ読んでいきましょう。
黄昏グライダーさんから。じ
はい、
ゃ
ありがとうございます。
あ、友人間で CD の貸し借りはないです。レンタルはするけど CD を1枚持ってないって友人が周りに多いんです。CD を貸すことはたまにありますね、と。まあ、貸す方はある。借りる方はないってことですかね。
なるほどね。お次、HU さん。中学、高校の頃ぐらいはよく貸し借りしていました。最近はほとんどありませんが、個人的にマニアックなロックをよく聴いているので、趣味が合いそうので、興味がありそうな人には布教を兼ねてたまに貸しますと。ひかりさん。黒夢の、なんだこれ。
コーク
コークスク
ス
ルーク
リュ
というアルバムを友達に貸したら、勝手にまた貸しされて、やっと帰ってきた時に音飛びがしたからまた買ったということがあって以来、貸し借りは一切していないです。なるほどね。
ー。あるよね、こうい
あ
うのね。
るあるあるある。
カーネル君に貸したね、夜空の向こうの8
ああ、
セン
もう
チシリーズ
し
ね。
ばらく貸してませんでし た
あれはプレスされて、
ね。
なんか上に重いものが乗ってたんでしょうね。あれジャケット黒いじゃないですか。
おう。
だから、その夜空の部分に、その8センチ CD のトレイの跡がくっきりと切れて帰ってきましたね。
やばい、十何年ぶりに謝りたいわ。
っていうのは、だからこれちょっとわかるね。
ご
ここ
め
までひどいこと、ここまでひどくはない
ん。
け
まあまあ、
ど。
そうね。
まあ、だから貸したらちょっと状態が悪くなって帰ってきたっていうのもあるあるですよね。
ごめん、ごめん。でも、俺もある。それはある。龍石あかねさん。友人間はありません。家族間でか、では借りるというより、音楽作品自体が家族の共有物です。自室に持って行ったり聞いたりする分には自由ですと。ああ、なるほど。
人によってはほら、いじるんじゃねえみたいなね。
ああ、お父さんがね。
お父さんがもうコレクター的なあれだとね、レコードね、勝手に針を落とすんじゃないみたいなね。
いや、そこま
まあ、
で
そ
はい
こま
ない
で
ん
はい
じ
か
ゃ
ない
ない。
けど、まあね、CD も傷ついちゃったりしますからね。
まあまあ、そうですよね。
そういうこだわる人はね。
でも、うちは割と貸してくれましたね。
うちも
母
そうで
親
す
が。
ね。むしろ、外で借りに来る方ですけ
ああ、
ど、
そ
どっ
う
ち
だね。
かっていう
数
と。
がね。
借りたみたいな。ゆずの CD 借りたみたいな。買ったみたいなね、そういう。
なるほどね。レインさん。共通の音楽が趣味の友人がいないので、友人間ではないです。兄弟間ではたまにあります。ああ、家族がね、あるよっていう話ですね。スザックくん。幸い CD を買っているぐらい音楽好きの友達のいる学生生活を送っているので、貸し借りはよくやっています。ロックファンの友達、アニメファン、ボカロ、アイドルファンの友人が身近にできなかったのが悔やまれます。またその友達と話したり、カラオケに行ったりで、興味が湧いた作品を自分で手に取りに行くというパターンもあり、出会いもたくさん。おかげさまで、これまでの学生生活で音楽鑑賞はつまらないと思ったことはありませんでした。家族も親が60代なのですが、たまにカバーアルバムを中心に話題作を買ってくることがあり、ベニーや、
あたりこうすけ、
あたりこうすけ、清水翔太、メイ・ジェイのカバーを親から拝借して聞いていたりと、本当に出会いに恵まれた環境に身を置いているなとつくづく思い知らされる次第ですと。カバーアルバムね。
カバーアルバムか。
クリス・ハートいいね。
おお。
クリス・ハートうまいよね。面白いよね、あの人ね。
親がだから最新作を買ってくるっていう。
なるほどね。
カーネル家は割と90年代がそんな感じじゃない？結
う
構
ち
ほ
完
ら、
全そうだった。
ミスチルのね、アトミッ
ミ
ク
ス
ハート
チ
と
ル、
か、
スピッ
と
ツ、
かビーズが
ビー
ね。
ズ、あたりは、
ヒムロックとかもあったもんね、だって
あった
ね。
あった。一通りうちの母
チ
親
ューブ
が
とかも
買っ
あったもんね。
た、あ、チューブで母親大好きだったんだよ。
だから
夏。
90年代の割と流行ってたのって割と思ってたよね、だ
そうだ
から。
ね、うちあった。
カーネル所
それ
有じ
こ
ゃな
そ、
くて、
そうそうそう、母親が、
カーネル家で母親が所
母
有
親
みたい
所有で、むしろ貸してたんじゃなかったっけ？
な。何回か
そうだよね。
借りたもん。うちそういう
そう
の
です
な
ね。
くてね、やっぱり。
逆にね。
まあ、やっぱりチューリップだとか、吉
要は
田
お
拓
父
郎だと
さん
か。
が、僕らぐらいというか、それこそ20代、10代の時にのを、いまだに買ってますみたいな
そうだ
イ
ね。
メージだよね。
当時のだから、いまだにみたいな。
いや、でもあれですね、やっぱりやっぱ友達がいるとね、音楽好きがいるとね、あるよね。
高校も中学もだから基本的にあんまりいなかったね、その 音楽の趣味が合う的な、
うん、ああなるほどね。
もうだってディーンもフィールドビューもワンズもみんな一緒になってるみたいな感じの認識の人がね高校で。
ああなるほどね。 AKB とももクロと、モーニング娘。って全部一緒でしょって考えているおっさん世代と同じみたいな意味かな。
そうそうそうそうそう。我々の世代だと割とね、ドラゴンボール GT とかもさ、あのリアルタイムで見てたような世代だから知って、まあ曲自体はなんとか知ってるから、ね、アーティスト時代の区別もついてるっていう人も割と いるはずだったんだけど、高校にはなぜかいなくてっていう。ね、そのビーイングのファンなんかは大学生活の最後の方で、不意に電車の中でなんかたまたまあんまり仲良くなかったやつと話して、お前わかるのかみたいな話になって、お互い諦めてたのね。だから、ね、はいはいはい、リアルタイムでは、ネットでは会えるにしても、リアルタイムで趣味、そういうビーイングが分かる人なんてのはいないだろうと思ってたら、
なるほどね。
たまたま話が出て、すごい意気投合したってことはありました
よ。ああ、そこ
やっぱりその、ね、友人が身近にできなかったと、その、アニメファンボカロとか、うんうん、それ結構あると思いますね、そういうのが ね、だから。
まあ、ボカロもね、CD 化してますからね、今ね。うん、まあでもね、まあ、スザックの例で言えば、まあ、いるとね、
そうそうそう、
うん、でもあのアニメファンとボカロとアイドルファン、ん？これはアイドルファンの友人が身近にいなかったのが悔やまれますってことか、文章的に言うと。
かな、
うん、っていうことでね、うん、アイドルファンはね、いないね。
まあね、まあだからそれこそ、ほら、いるとさ、
うん、
劇場版のシールもらえたりする。
あ、俺、うちにちょっとあった
。AKB のね、その、いっぱい、いっぱい学習に行ってあれだからっていうんで、うんうんうん。っていうのは結構あるかもね。だから、とりあえず、AKB の表題曲は、
うん、
ファンじゃないけど知ってますみたいなね。そういう、そういうもらってるみたいな人いるかもしれないね。
まいさん、まるまるっていうアーティストの CD 持ってる貸してとか、三角三角っていうアーティストの
記号一字をなくて
三角三角っていうアーティストの曲いいからとりあえず聞いてとか、バツバツっていうアーティストの CD あるんだけど持って帰るのめんどくさいからとにかく聞かないなどなど、様々なきっかけがありますが、友人間の CD 貸し借りはあります。家族とかはありませんが、格好汗。実際私の友人、実際私自身、友人から CD を貸してもらって、ザ・ヒーハーツ・
ヒア
ツ・
タス・
ヒアトスというバンドにハマりましたし、友人も友人でビーズに興味を持ってくれました。友人から CD を借りたことで、今まで比較的狭かった自分の音楽の興味が広がった趣味が広がった気がします。これ理想例ですね、
はい、まあ、ね、そうですね、
うん、
持って帰るのめんどくさいから聞かないっていうのが、
ちょっとあれですけど、
ちょっとよくわかんないですけど、こういうのあるんですか、最近の若い子は。
いや、どうですかね。
持って帰るの、
うん、なんだっけ、HU さんが中学高校ぐらいの時にはよく貸し借りしてましたって言ってて、20代男性なんですよ。
ああ
で、舞ちゃんが、今、
10代、
10代、
うん、
後半。
あら、 CD を持って帰るのがめんどくさいっていう感じになってくるのかな。
いや、
ほら、あの、大体データじゃないもう。
あ、なるほど、ね、
CD っていうね、もの自体が
CD が重い
っていう、重いっていう。俺なんかほら、高校はあの CD ウォークマン使ってるから、高校の時から使ってるから、もう CD 何枚か常にカバンに入ってたんだけど、
うん、俺もそっち派だね。あ、俺なんか、
うん、
ラジオの録音を聞いてたから、うん、120分テープだったよ、持ち歩くのが。
ああ、
まあ、もちろん曲は曲で別だったけど、うんうん、それ全部、あの、それこそ伊集院光だの、コサキンだのっていうラジオが120分間入ってるやつだったから。
でももう今みんな標準でこんなちっちゃいのじゃないですか、
うん、
こんな何センチ長
の。そうだね。
そうなると、あの CD 持ち歩くのも重いし、
うん、
かさばるしみたいな感じになるんだろう ねきっと。でもほら、我々より前の世代はレコードですからね。
あ、まあね。まあ前っつっても相当上だけどね。
相当上だけどね、レコード
の。ドーナツ版と
か、ね。まあ LP なんてのは持ち運ぶようなものではないでしょうっていう感覚があるんですけど。
そう
ね、どうなんですかね。レコード学校で貸し借りとかしてたんですかね、あの時代は。
いや、LP 版はしてたらしいよ、ドーナツ版とかは。
あ、
同じ感覚。
ちっちゃい方、うん、シングルの。
そうそう。あれは貸し借りしてたって。言ってた。CD ができたのが、開発自体は別として、日本で発売されたのが1985年だか4年なんだよ。
345とかの、そう。
そうそうそう。
だいたい我々と同い年ぐらいなんだ
ね。同い年ぐらいなんだね、うん。で、値段としてはずっと3000円とかになってるから。
うん、だ、まあ当時は CD になっただけで貸し借りしやすいわって感じだったんでしょ。
う
ん、
そうだね。
うん。
あ、で、その後に、だからレコードをテープに落とすっていう世代もいたらしいんだよね。
まあそうだよね、
うん、CD じゃなくて
レコードからテープってね、
うん、あとテープからテープっつうのテープ販売っつうの本当に一時期
やってたし、あ、あったあった
あった、うん、まあ今では演歌とかをね、うん、テープ販売してますけどね、
それが MD になってね、うん、我々がだから俺が CD ウォークマンで聞いてた頃だいたい MD の時代が、
あ、でも
初期の頃はね、
今ふっと思い出したんだけど、うん、中学校ぐらいの時になんかオリジナルテープを誰かにあげたみたいな話を聞いたことを今ふっと思い出した。
ああ、そういうのもあったかもね。そういう
なんかなんだっけな、好きなあの子にだっけな、なんか そこまで色っぽい話じゃなかったような気がするんだけど、ほらほら、あのまあ中学校一緒だからさ分かると思うけど、うん、うちらの中学校って本当に恋愛の話はさ、なんか今他の人たちと話をするとさ申し訳ないぐらいなんか幼いレベルでやってたんじゃない？
そうかもね、うん、そうかもね。
あ、まあ、なんかさで、なんかテープをあげたとかいう話を聞いた記憶が今ふわっと出てきた。
ああ、まあなんかのテープ。
ちなみに高校の時には MD をあげたって話がふわっと出てきてんだけど今。
まあそういう媒体はどんどん変わりつつ、ね、うん、ある。
でもやっぱ貸し借りはありますね。
そうだね。だから逆にあれじゃない、うん、データだと貸し借りできないよね。
まあそうだよね。
つないで iPod 同士をつないで移動とかってそんな簡単にできるもんなんですか？使ってない
よね。ああ、でもね、パソコンでデータ、元のデータ自体は上げ
る。ああ、まあそうだけど。メールで送ったらそれこそ問題になるじゃないですか。
そう、もう問題っていうか。
問題っていうか。
まあそうだよね。
まあ いかんでしょう、うん。それはいかんでしょう。
そうだね。
うん。だ逆にそうだね。CD じゃないと貸し借りができないのか。
ああ、
iPod で持ち歩いて、ね、iPod で持ち歩いてると、聞かしてよ、つってね、イヤホン、とかそういう感じにしかならないもんね。
どうしてんだろうね。ちなみにポンダリングさんがですね、はい、友人間の貸し CD 貸し借りですが基本的に僕が貸す場合が多いですと。まあ持ってますからね。
そうですよね、
で僕が友人に借りるとしたらもっぱら DVD などの映像作品です。映像作品は少々高いしレンタルで並ぶこともないので購入してそうな人に借りてます。友人に世界の終わりの大ファンがいるので、先日ライブ DVD を貸してもらいました。ライブ DVD、 多分このさ DVD って言ってんだけど、うん、PV とかライブ映像だよね多分。ここで言う映像作品、ポンダリングさんが言ってる DVD っていうのはさ、
まあ、映画じゃなくて、
そうそうそう、
あ、音楽系のね、
そうそうそう、うん、で家族が持っている CD を借りることも時々あります、はい、山下達郎、竹内まりや、大滝栄一、松任谷由実など活動歴の長いアーティストの作品だと親が所持していることがあるのでひっそり借りてひっそり返していますと、
うん、やっぱりこれベテラン系だとね、うん、親が聞いてたって、
あのモーマンチと一緒だね、うん、
それでもねうちはね、あの松任谷由実のノイエムジークって出たじゃないですか、うん、90年代、うん、あれは買ってって言われて買いに行きましたね
それは何、親に買ってきてって言われた
の？そうそうそうそう、うん、あの卒業写真のリメイク版が入ったね、初回版をちゃんと間違えないように買ったっていう覚えが山下達郎の場合は、
うん、
俺が個人で買ったっていう、
あ、
どっちか、竹内まりやも買ってに近かったかな、どっちかって、まあ俺も聞いた、
俺はヘロンが入ったさ、
あ、
アルバムと
工事、
あとその一つ前だけどアトムの子っていう、
あ
それこそアトムの子っていう、うん、アルバムかだっけな、ちょっと
覚えてない、タイトルは違った気がするけど、
ね、うん、ぐらいかな、山下達郎、
まあ大体そうだね、親の世代だもんね、あの頃、ね、あの頃のアルバムってのは、そ
う
そ
う
そ
う、まあでも極論言うと、まあ今 CD 売れないですからねやっぱ比べてもそこさっきさその年齢の話になったんだけどさ、うん、やっぱ僕らが考える CD ってもうちょい上だね、もうちょい僕らよりも上ぐらいの考えてる CD の貸し借りっていうのとさ、
うんうん、
その今10代ぐらいの子とかさ10代とか20代前半が考えてる CD の貸し借りって多分別物だよね、うん、
そうだね、そもそも持ってないみたいな人が多分多いんだろうね、あの頃より当然そうだもんね、
そうで、しね、 YouTube とかだってさ聞けちゃうしさ、うん、ねえ、
まあだからあんまり貸し借り自体減ってるのかな、
ねえ、
そんな感じがするよね、
あ、貸し借りね、
そうだね、
何かあったかな、でもな、
貸し借りね、だからまあそさっきもあったけどね、うん、状態が悪くなって帰ってくるそういうこともありますから
そういうことあったね、うん、あるあるだよね、俺らの時はよくあったね、貸し借りしてたかな、あ、でもラジオは貸してたね、ラジオのテープは、
あ
ー、僕の場合で途中で、そのハードディスクにレコーディングできるようになって、要はテープをハードディスクにレコーディングするようになってからはもう、うん、それこそ CD で みたいなのはあったけど、
だから高校だとまあ言われないだろうけど、中学だと CD も見つかったらまあ没収ですから。
そうです、
ね、大概ね、大概没収ですから、ね、さっさっとねさっさっと渡して返すっていう。あ、だからミシルのディスカバリーとかはね、それで結構いろんな人に貸して、だから、ね、うち Q とディスカバリーってあのデザイン一緒なんですけど、
はいはい、
Q がね結構綺麗な割にね、ディスカバリーボロボロなんですよ俺が持ってるディスカバリー。
なるほど、
うん、
ディスカバリーってあれだっけ、あの3つにパカパカパタパタって
入れるやつだっけ。そうそうそうそう、スリーブケースに入ってて、カパッと開いて、
あ
でちょっとなんかラックに入らないやつですねいわゆる、
ね、ああそうだよね、ちょっとサイズが違うやつだね、うん、
そうそう、あれはだいぶボロボロになりましたね、だから貸し借りで。
あ、
でもね、そのボロボロ具合が逆にね、今、うん、今になってちょっと思い出すから買い替えようとも思わないから、ね、だからね、まあ、そんな感じでね、貸し借りなかなか面白い話だ
ったね、いろいろ聞けてね、楽しかったですね。
かだ借りて好きになったアーティストなんてのもね、あるとやっぱり、
あーあるね。俺なんだろう、俺ね英語の先生にね、
うん、
借りたね、なんだっけな、グリーンデイか、
あ
グリーンデイはまだ全然は日本だと、あ洋楽好きは別として、うん、一般的に知られてない時にグリーンデイ借りて、うん、あこれいいってなったな。あとマイケル・ジャクソンもそうだった。
あ
洋楽はね英語の先生に借りたな。
そうだね、マイケル・ジャクソンは我々の世代だとリアルタイムで新作っぽい新作
が、まあね、出してはいるんだけど、日本だとそこまで売れてないんだけどね、
う
ん、
だからそのねスリラーとか昔の映像のイメージがあるから、そうそうそう、だからそういう感じで聞かないと多分
そうだった。
だから俺全然マイケル・ジャクソンは分からない
っていう。俺デンジャラス借りて、うん、あかマイケル・ジャクソンかっこいいなと思ったもんな。ただ映像で知らなかったから、ダンスがあんなにうまいっていうのは結構だった。
俺はね大学の時に、
うん、
バンプなんかは弟とか聞いてたし、うん、電体観測は耳には入ってたんだけど、バンプをもっとちゃんと聞くようになったのは大学の友人がすごいその時ハマってて、
うん、
それで聞くようになった
って。あなるほどね、
うん、
結構僕ギリまあね、僕やっぱりさあの CD 売れてる世代っていうのはさ、
あ
やっぱね、
そういうの
ある、僕らよりもうちょい、まあ、5歳下だともうそろそろ売れてないかなみたいなイメージかな。
そうなってくるかな、
うん、
そうだね、高校入った年からが2000年だから、
ああ、
まああれがガンガン津波とかでガンガンヒット
した。じゃあ2005年ぐらいのイメージか
だともう全然売れてない
で、でそろそろなんかやっぱりそのいわゆるそのヒットチャートみたいなのがそこまで見られなくなってきた。
そうだね、
だからね、
俺らが高校の 2年3年の時点でもがっくり落ちてったから、あのコピーコントロールとかの時代になって、
ああそっかそっかそっか、
うん、だからその時点でね、なんかもうヒットチャートにおうっていう人が全然いなくて、あれと思ったんだよね、だから高校入ってからは。中学の時はまだ割と、
でもさ、その理論で言えば、
うん、
は2006年2007年ぐらいまではなんだかんだ
そうヒット曲自体は出てる
から、ね、で存在してるから、たまたまじゃないのそこは、君の周りに
たまたま
い
なかった、まあ、たまたまなんだろうけど、だから その当時でそんなレベルだから、
うん、
今なんかだから本当リアルにそういう状況がもうどこでもそうなってるんじゃないかなみたいな。
ああどうかなんかね、
もう AKB とかジャニーズ聞かないっつったらもうチットチャートの上位ほとんどいなくなっちゃうから。
あまあそうだよね、
そうそうそう。
あでも音楽の話ってどうしてたかな俺ら。なんかさドラマとかさ漫画とかでちょっと昔の漫画開くとさ、 あの丸々なんかの丸々聞いたみたいな、な話を結構してんだよ教室内でさ。
あ
でマジいいよねあれみたいなのからの、
あんまりないかもねそういうの、
その話がだどうはさその1ページ目にその話をしてるイメージ。
あ
ー、うん、話の短編ものさ、うん、少女漫画とかだとそれでそんな感じでスタートしてたりするんだけど、うん、あれとかどうなってんだろうね今ね。
そうだね、ないなくなってきてんのかなやっぱりな。
そう、ね
うん、
今でもそもそもさそもそもちょっと話ずれたけどさ、うん、貸し借りってしてんのかね。だってさ、
あ、まあ、過去の話が多かったもんね今回もね。
そうそう
そう、その高校中学だ大学まで行くとさ、まあ、合わないじゃん。
例えばさあのゲームソフト貸し借りってしてんのかね。
あーゲームを募集しますか今度。
今度募集する。
ゲームはだってねクリアしないと帰ってこないから、 CD みたいに聞いて一回聞いて1時間で終わる話じゃない
から、吸い出しとかできるわけじゃないじゃん、うん、嫌な言い方するとさ。
まあね、なんか裏技的な
、まあ、もちろんね、うん、
まあそれは
何込んだか知らないけどみたいな、ね、別とすれば
何ですか、ドラクエだ FF だなんて借りたらね、
そうね、
1週間で返せ
っていうのも今100時間とか普通だもんね
なかなかそういうわけにはいかないですからね
どうしてんのかね。
ゲームはないな、そういえばな、あのほら うちの置いて帰っちゃったとかはあるかもしんないけどさ。
あ、だってさ、俺らの時スーファミソフトって貸し借りするものじゃん。
ああ、でもあんまりなかったかな。
あ、そ本当に、うん、誰かから借りたっていうの話はあったし、貸して貸してっつって。
ああ、でも、
あ、終わったら貸してもらってたしさね。
あ、
でもそれを言うとみんな同じか。あ、でもソーシャルゲームだもんな今な。
そうだね。
ちょっとさ、高校生限定でその話聞きたい。あの頃はほら
スーファミはぐらいしかなかったじゃん、うん、我々の頃って、まあね、でその後プレイステーションとかだったけど、まあね、今ほら選択肢がいっぱいあるじゃん。
え、言うて3つじゃん。 Wii と、
うん、
PS と、あ、でもそうか、まあ、PSP、 あ、そうか、ビータ、そうそう、 PSP とかまで入れると、
そうそうそう、携帯系のやつ
とかもそうだよね。
そうすると、あ、ちょっとハード違うわ、みたいな。
そうだよね。
あの頃はそんなのめったになかった。
そうだよね。
むしろ PC エンジンとか持ってるやつの方がさ、少なかったんだから。
どうしてんのかね。
とか気になるね、その、ね。
本は貸し借りしてるね、多分今でも、ね。
本は、ね、
本は多分システム的
に、ね。本漫画的にはね。
DVD とかどうなってるのかね。
あ、そうだね。DVD あったもんね、さっきもね。
そうだね。
ちょっと話がね。だ、その映像作品を持ってるのはファンだけだからね、やっぱり基本的にはね。
いや、でも
ファンの中でもコアな人しか買わないじゃないですか。
あ、でもさ、
ライブ。
でもさ、そう考えるとさ、僕らの、まあ、大学ぐらいになると別だけどさ、うん、高校ぐらいまでってさ、DVD ってなかったじゃん。ほんとそんなに普及してなかったじゃん。
そうだね。今ほどは。ビデオだもんね。
ビデオじゃん。で、ビデオは借りれる、買うもんじゃなかったから。
ダビングね。
そう、
ダビング。ダビングっていうか、録画したやつを、録画し忘れたから貸してみたいなやつか。
とかはどうなってんだろうね、今ね。
今貸せないもんね。録画し忘れたから。
ああ、でも、あ、でも DVD に焼いてるのあるんじゃない ?DVD とかブルーレイに。
ああ。
ハードディスクから。
でもほら、あの、なんかその機器じゃないと再生できないみたいな。
いや、多分、ケーブルテレビとかじゃなきゃ大丈夫だよ。普通の地デジなら。うん。全然わかんないね、そう考えるとね。
そう考えるとね。
いや
まあなかなか深い話だった。
深い話だ。ちょっと派生しちゃいましたけど。もしあの、わかる人いたら、今高校こうなってますみたいな、はいはい、高校生いるのかね。
まあ10代20代の前半ぐらいの、もう僕らおじさんなんでね、
そう
あのちょっとあんなついていけなくなってくるんですよ。
そうです
かね。そう、あの若い話をねちょっと、
ぜひ聞きたいですね、
はい、
ということで、はい、CD の貸し借りしてますかでした、
はい、
で、次回なんですけども、はい、
テーマね、
ちょっとね、またこの話も広げると長くなりそうなんですが、
はい、
次回テーマを決めました。
はい。佐久間正秀プロデューサーが先日亡くなったんですけどもね。
そうですね。もう2ヶ月ぐらい前ですか。
そう、1月かな。
あ、3月も。うん、
で、その佐久間正秀プロデュースので好きな曲とか、その佐久間正秀プロデュースの曲に前プロ佐久間さんの印象とか、
うん、
まあ、ツイートのコメントだとか、うん、まあ、好きな曲だとか、そういうのを募集しようかなと思います。
まあ、概ねね、さっきもちょっと話したんですけど、概ね、うん、グレーだろうっていう、
そ
のこのページというかさ、このデジを、
ね、
を聞いてる人たちは、
まあ、ジュリアンドマリーとかヒステリックブルーとか、
うん、
ボーイとか、うん、まあいろいろいますけど、
いや、
まあ、
やっぱ一番佐藤さんがベース参加してるのが大好きですっていうのは全部全然構わないですけど、
うん、まだそのプロデュースに佐久間さんが入ってる曲で、
はい、あ、プロ、まあ、
まあ、基本的には
関係でいいと思う。うん、あの何らか関わってる
で、あ、関わった。
プロデューサー以外でもプレイヤーとしても
やっぱりやって
るから、どこでもいいと思うんだけど、
まあ、とりあえず佐久間さんが関与した曲で好きな 曲
と、まあ、一応その佐久間さんについてみたいな、何でもいいので、
うん、ちょっと、まあ、曲だけでもいいですしね、うん、
あのまた話してみようかなと次は思います、はい、ちなみにね、レコーディング業界でも佐久間さんはすごいからね、
うん、
あの人が作ったやり方というか手法というかやってきたことみたいなのはね、
もう本当に
プロツールスとかそこら辺も入れたも相当早かったしね。
そうか、
うん、まあ、だって途中の対談でやっぱ1/1秒、1/2秒は分かっちゃうから、
うん、
そこをとりあえず目指してほしいみたいな、
あ、
話をしてたりとかしたからね。あとデジタルとアナログどう音が違うみたいなのもずっと やりつつデジタル化してたから、
まあ本当に職人というかね、うん、そんな感じの人だったと思うんで、
はあ、ぜひぜひ
デジオでもその追悼するような意味合いとその偉大な功績をね、うん、改めて確認したいなというふうに思ってます。
思いますんで、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい。
そういったところで募集のコーナーでした。
はい。
梅雨でくせ毛が大爆発、全力デジオ。 ということでエンディングです。
はい、今回もねすでに聞き流している方も大変多いと思いますけどね、
すいません長くなりました。本当にも
うエンディングですよ。
はい、
目覚ましてください。
はい、もうそろそろ終わりますよ。
もうすぐ終わりますよ。このまま放っておくとあの前回のラジオのオープニングになっちゃいますよ。
ということでですね、
お便りいくつか来ております。
いただいております。
ムーアさん、
はい、
去年の夏かな、去年の夏に、はい、あの免許を取りに行ってるっていう話で、
はい、
ちょっと技能を取ってから半年とかなんとかっていう、
はい、
ちょっとギリギリですみたいな話があったんですけど、はいはい、免許取れましたと。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。あ、まあね、パーになると本当に、
ね、もったいないですか、ね、
時間もお金もパーになりますからね。
そう今までやってきたことはね全部なくなっちゃいますからね。どうですかね、運転してますか。ぜひぜひ、どこお住まいっていうの書いてないですけどもね、ぜひぜひとか、そう行きましょう。海でも山でも。
そうですね、やっぱり行動範囲広がりますからね。
本当広がりますからね。あれですよ、個人的なアドバイスとしてバック練習はした方がいいです、
うん、教えてくんないからねあれね。
そう、
遠赤のこの3番目の遠赤が見えたら左に回してみたいな、そういう話ですからね。
僕のおすすめは、公園に行くんですよ。
あ、
公園の駐車場に行くんです。そうすると公園の駐車場って平日だともうガラガラじゃないですか。
そうですね、
だからそこで、
延々とやる
っすよね。延々とやる。これ多分ねモーマにも言ったよね、撮った時に。
うん、でも日記にも書いてたと思う当時の。
で俺もちょっと練習はしたんだ。
俺も練習でそのとりあえずおじいちゃんがね、
うん、
亡くなったおじいちゃんのお墓参りに行こう、ちょうど距離がいいからって言って、お墓参りの駐車場でちょっと練習して、
うん、いやでもさ、お墓の駐車場全然違うよね、
うん、
やっとくと。僕2時間ぐらいやってましたけど、
ああ
もう最初は、
まあ、あれはね慣れないとどうしようもない。
そう、うん、慣れれば、あ、車ってこう動くんだっていうのがなんとなく分かってくるんですけど、うん、慣れないと
分
かん
ない
。ぜひ駐車を極めればどこでも行けますから。そうそう、本当に
やっぱ駐車が怖くてね行けないんだよね。
だって若き日のモーマ君、なんだっけ、駐車がだけ僕に任せるとかしてました、
ね、う
ん、
そう、あったね、都内とかだとね、特にね。そうそうそう、縦列駐車はなんだってなるとね。
なんだっけ、縦列駐車もそうだし、あとなんだっけ、狭い駐車場を入れたくないって
。そう
言ってたんですよね、若い時。もう言いません、もうどこでも来れますけど、
もうだいぶ行けます、行けるんだけど、
うん、だからそういうのをなくすためにも
やっぱね、これは経験しかない
です。経験積んでいきましょう。もういくらでも練習してください。今レンタカーも安いしね、ぜひぜひ。
それとですね、
はい、
はい、先ほどの投稿でもね、
はい、
読んだんですけど、舞さんですね、ね、調べましたけどもね、そのメールフォームをね、
はい、
このラジオ始まってからね、はい、毎回投稿をいただいてて、
はい、
2012年の、ね、秋を最後に投稿がぶつり途絶えまして、毎回ネタというか、カーネル君エコーをかけて ね気持ち悪いことやってたんで、
やりすぎたかな
ってやりすぎたかなっつって非常に本人落ち込んでるんですけどね、非常にテンションが高くなっております。
はい、
はい、
ということで、不詳このカーネル読まさせていただきます。マイさんです、
はい、
お久しぶりです。今まで受験戦争で戦っていました。
あ、それが原因だったんですね。
センターで爆死し、あの学校行けたらかっこいいだろうなという思いは冷たい北風とともに去り、あまりの出来の悪さから学校から電話がかかってくるわ、ほぼ毎日試験は続くわで死んでいましたが、無事に大学決まりました。そして今日卒業式でした。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ただ半年ぐらいネットをほぼ遮断していたので、まるまる CD 出したのだったり、バツバツ解散したんだだったり、ツイッター使いにくいだったり、掲示板だったり、戸惑うことだらけでした。笑い。あとネットではなく音楽も遮断した結果、なぜか関ジャニエイトにハマりました。ジャニーズに興味なかったはずなのに不思議です。笑い。ということですね。いやー、おめでとうございます。
掲示板っていうところ、うちの掲示板ですかね。確かにちょっと久々に来ると絶句するような、ね、光景に。
2チャンネルじゃないのこれ。
どうなんだろうな、まあ、うちの掲示板も久々に来るとなんかね、ちょっと殺伐とというか、
そうですね、う
ん、なんかちょっと、まあ、なんか荒れなく気になってたんで、まあ、戸惑ったかもしれない。
とりあえず、
はい、
おめでとうございます。舞さん、確か前回その前の回のが聞けてなかったそうですが、いかがですか。感想を送ってくれました。ありがとうございます。
久々にね、
はい、
またやるんですね、結局ね。
やっとかないとなと
思って。受験だったんですね、うん、なんか高校入ったっていう話をこの間してたような気がするんですけどね。
本当だよね。本当だよね。
年取るわけだわ。年取るわけだ。
あれでも
鈴木さんも大学卒業しちゃったし、
ね、そうだね。
あのこの間大学入りました
って、ね、そうだよね。そうだよね。大学はだって一番最初高校生だったんだっけ。確か掲示板というか君のそうそう掲示板に来た時は高校生で
中学の時に来てる。
あ、そうなんだ、うん、
初めて来た時
で、あのオフ会といいますか初めて、うん、そう
そう直接お会いした時は大学1年生、うん、
それが卒業
ですからね。
舞ちゃんも卒業、
まあ、舞ちゃんも、まあ、高校入ったって言ってたもんね。
いやでもこの感じだとさ、うん、あれかな、あの現役でうまく入ったんだね。
あ、そうですね。
よかったね。本当ね。
な、浪人してされてるんですね。
私ですか。二浪してる。
センターで爆死ってね。
爆死ですか。うん、僕はあの、なんだろう、死ぬために行ったんで、別に。
あ、もう最初からダメだろみたいな。
うん、そうそうそう。いや、もう浪人する気しかなかったから。
俺もセンターはね、もう、まあ、まあ受けるかみたいな。センターで入れればまあラッキー。で社会学部なんですけど、
はい、
大学ね、その三教科行くんですよ。国語と、
うん、
なんか数学と、
うん、英語。
あ、そう、国語と英語と、うん、なんかもう一個、もう一個
一番いいやつみたいな。
数学かなんかに行くつもりだったんだけど、
うんうん、
あまりに数学が爆死したので。地が適当に受けた地学が行ったっていう三教科目になったっていう。
ほう、なるほどね。
っていう思い出がありますね。センター、
センター試験は俺はあれですね、なんとなく見てた、なんだっけ、物理1っていうのがもうわけわかんない問題だったっていう。
面白かった。
あのね、チョコレート 1g につき200カロリーを得ることができます。何キロカロリーを何グラム食べれば、5分間漕ぐことができるでしょうみたいな、自転車を漕げるでしょうみたいな、あの絵を想像したら涙しか出てこない。
チョコレート、
なんでこの人チョコレートかじりながら死にそうになりながら運転し自転車漕ぎ続けてんのつって。
俺物理は受けなかったんだよな、確かな。もう物理は使わないだろうって、ね、
あの一応理系だったんですよ高校の時は。
あ、
うん、入った大学は芸術なんだけど、
うん、
だからあのそれもあってね。
そうだから後で聞いてね、その話を。物理笑いの方向じゃんみたいなね。
まあでもその後何年か見たけどそういうのなかったね。やめたのかね。
あの年だけだったのかね。
そう、こらだったんじゃない。何このかな、何お前なお涙ちょうだいを物理でやるなよみたいな。
まあでもセンターでこけても、あの国公立だとダメなのかな、センターでこけちゃうとね。
うん、そうだね、共通指示、
うん、もう基本的に、
ね、
まあでもほら私立はね、その後独自の試験を受ければ。
そうそうそう。
まあ、今センター採用してるところもあるから、当時はだからセンターで入れるか、
うん、
独自で入れるかみたいな2回チャンスがある、
ね、うんうんうん。いいんですよ、どこ行ったって何したってね、大学行ったって行かなくたって何も変わりはしません。
深みがあるんだかないんだかよくわからない人
だと。だって大学行ったってあのニートやってる僕がいたから。音響ニートですけど。
まあね、それこそ東大行ってもね、就職口が見つからないような、
そういう
時代ですからね。
まあ、僕の知り合いはですね、今度5年生になりますって。どうしたのって言ったら就職浪人って。
あ、そういうのもありますからね、
今ね。
まあでもとりあえずはそういうこと今から考えてもしょうがない
って。そうそうそう、何も考えない
で、まあ、楽しんでください。
楽しみましょう、
はい、
そういったところでですね、
はい、
まあまあ、
まあ、お久しぶりのねメールをいただいたところで、
はい、
非常に気分が
よろしい。いいところで僕はいい気分でね。
なんか正直ね、エンディングが一番テンション高いんじゃないですか。この人みたいなね。
てへへへてへぺろ。ということで、この番組では、お便りご意見ご感想、そして、次の次回のテーマは
佐久間さん
プロデュースの、はい、お便り、そして、はい、ゲストなんかもね、もし、
ね、
出てもいいよとおっしゃってくれる方がいらっしゃいましたら、ちょっと旅行がてら行こうかなと思ってます。
ああ、もうこちらから、まあ、はい、スケジュール合わせてね、遠征する準備は、
ね、
なんとか一泊ぐらいだったらなんとか。
そうですよね、僕らもね、
うん、なんとか一泊ぐらいだったらなんとかスケジュール休みの合間はね、
取れるんじゃないかななんて思い始めてるので、ね、ぜひぜひ、よろしくお願いします、
はい。
そういったところで、
まあ、今回みたいなね、この日常の報告みたいなね。
ああ、そうですね。
普通のお便りも、随時募集しております、
ね。あと、もし万が一、読んでほしくない場合はですね、普通のですって。番組宛てじゃないですか。
番組宛て。まあ、たまにね、その指針的なね、話もあるんで、そういうのはこちらでカットしたりすることもあるんですけどもね。
ぜひぜひ、はい、まあまあまあ、なんでもいいんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
実はこのレジオもうそろそろで10周年を迎える
。来年ね。そうだね、はい、あのオープニングで話したけど20歳の時に始まってるんで ね、
はい、どうなるか分かんないので、はい、これからもよろしくお願いします。
そうですね、そんな思い出話的なものもねちょいちょいと、
ちょいちょいやっていきましょう。
10周年に向けてやっていこうかなと思います。
はい、はい、そういったところで、はい、サウンドライダーカヌと
ビューティフルドリーマーモーマでした。
それではバイバイ。